皆さん、今日はようこそ聖学院教会の礼拝にいらっしゃいました。連日すごい猛暑ですけども、本当にようこそいらっしゃいました。今日は8月の最初の日曜日、聖日です。私たちの教会が属している日本キリスト教団では、8月の最初の日曜日を平和聖日と定めて、平和のために心を合わせて祈る時としています。今、世界ではウクライナの地で戦争が続いています。パレスチナにおける紛争、ガザ地区での戦争が続いています。それだけではありません。アフガニスタン紛争、シリア内戦、リビア内戦、イエメン内戦、様々な紛争、戦争が起こって続いています。犠牲になっているのは兵士だけではありません。民間人も犠牲になります。子どもたちが犠牲になり、また時には子ども兵士として紛争に参加させられたりします。食料不足、栄養失調、暴力、性的虐待が起こります。また子どもたちへの教育の機会も奪われていきます。このような現実を思うときに、世界が平和であってほしいと私たちは心から願います。ところで、皆さんは平和というとどのようなことを思い浮かべるでしょうか。きっと多くの人が平和というと、争いがない状態、戦いがない状態とか、あるいは戦争の反対、そういう状態のことを思い浮かべるのだと思います。私たちが生きる日本は、第二次世界大戦の後78年にわたって戦争の当事国となることはありませんでした。だからもしかしたら多くの人たちは、日本はきっと平和な国だと思っているかもしれません。でも本当にそうなのでしょうか。僕は小学校の頃、中学校の頃にいじめにあったことがありました。その時の僕にとっては、通っている学校もこの国もこの世界も平和な場所ではありませんでした。もしかしたらそういう思いを抱えているのは僕だけではないと思います。いじめだけではありません。この国の中にもいろいろな差別や貧困、搾取や虐待などで苦しんでいる人たちがたくさんいます。また私たちが安いと思って食べているものや着ているものが、実は外国の人たちの劣悪な労働環境によって成り立っているということだってあるのです。だから平和というのは、紛争とか戦争というような体や心への暴力という直接的暴力がない状態だけではないんです。直接的暴力がないだけではなくて、差別や貧困や飢餓といった社会構造に根ざした暴力である、構造的暴力がない状態、それも平和というんです。ちなみに平和ということをただ単に戦争や紛争のない状態と捉えるのは消極的平和と呼ばれますけれども、戦争の原因となる構造的暴力がない状態である、そのことを積極的平和と呼んだりします。そのように考えてみると、実は平和だと思っているこの日本の中でも、また私たちの身近なところでも、平和が実現されていないと思えるのです。 じゃあ一体平和の実現を阻むものというのは何でしょうか。直接的にも構造的にも暴力を生み出してしまう原因の一つ、それには私たちの心の在り方があると思います。もっと言うと、私たち人間の罪の問題があるのです。じゃあ私たちの心の在り方、罪の問題が差別や貧困や飢餓などの構造的暴力を生み出して、その構造的暴力が紛争や戦争といった直接的暴力を生み出すようなこの現実の中で、一体私たちはどうしたらよいのでしょうか。人間の心、罪の問題が構造的暴力を生み出し、その構造的暴力が直接的暴力を生み出す、そんな現実の中で、私たちがなすべきことについて、今日の御言葉はこう語っています。あらゆる人知を超える神の平和があるのだと。そのあらゆる人知を超える神の平和に信頼をすること。それが、私たちが構造的暴力や直接的暴力を超えて、それを解決して平和を実現していくために必要なことだということです。私たちが常に喜び、どんなことでも思い患うのはやめて、何事につけ感謝を込めて祈りと願いを捧げていくならば、あらゆる人知を超える神の平和が与えられていくと聖書は語っています。聖書はそのためにどんなことでも思い患うのはやめなさいと言っています。私たち人間が個人であれ国家であれ、外部からの刺激に対して反応的になって思い患うとき、政治的にも経済的にも軍事的にも構造的あるいは直接的な暴力を生み出して、それは負の連鎖となっていくのではないでしょうか。例えば食料が足りない、エネルギーが足りない、周りが資源を分け与えてくれない、それは構造的な暴力を生み出して、またそれは直接的な暴力を生み出し、負の連鎖となっていくのではないでしょうか。そんな負の連鎖を断ち切るために必要なこと、それは神様に信頼する私たちの一人一人の在り方なのだと思います。先ほどお読みしましたフィリピの信徒への手紙を書いたパウロは、常に喜びなさいと語り、何事につけ感謝を込めて祈りと願いを捧げなさいと語っています。神様である主が共にいてくださることに信頼するからこそ、私たちはいろいろなことに思い患って自分の周りの事柄に反応的に生きるのではなくて、いつも喜び、絶えず祈り、どんなことにも感謝するという生き方を主体的に選び取ることができます。祈りというのは、私たちの望みを神様にお願いすることだけではありません。もちろん私たちの思い願いを神様にお願いするということもあるんですけれども、それ以上に私たちの思いを超えたことを成してくださる神様の御心に信頼をしていく、そこに委ねていくということが祈るということです。私たちが自分の願いや思いを超えて働かれる神様の御心に祈っていくとき、あらゆる人知を超える神の平和があなた方の心と考えと、キリストイエスによって 守るでしょうと聖書は語っています。神様は私たちが祈り願う以上のことを起こしてくださるお方です。もしかしたら私たちが神様に願い祈るとき、自分の考えの及ぶ範囲の事柄しか祈れないかもしれない。また自分の影響力の及ぶ範囲のことしかわからないかもしれません。でも神様に祈るときに大切なこと、それは私たちの願いを超えた神様のご計画があるということに信頼をして、その御心を求める、その実現を求めていくということです。世界の人口は2024年にはなんと81億1900万人になったと言われています。81億1900万人、どれだけの数かと思います。でもこうも思うんです。もしも世界中の人たち、81億1900万人の人たちがせーのって思い煩い反応的に生きることをやめて、絶えず喜び絶えず祈り、どんなことにも感謝するという生き方を主体的に選び取ることができるとするならば、世界は一瞬で変わっていくのではないでしょうか。もしかしたらそれは夢物語であるかもしれませんけれども、少なくとも私がそのように生きると決めることができるならば、世界中のあらゆる問題の81億1900万分の1は解決していけるのだと思うんです。そして世界が変わっていくということは、そのように生きる人たちがどれだけ起こされていくかによって実現されていくんだと思うんです。この夏にですね、キリスト教保育連盟の夏季講習会というものに参加してきました。でその時に講演してくださった方が公文和子さんという方でした。公文和子さんは1994年に北海道大学の医学部を卒業された小児科医の方なんですけれども、シエラレオネとかカンボジアでの活動を経て、2002年から今日まで、現在に至るまでケニアで活動をされている方です。でこの方今何をされているかというと、障害児の支援施設であるシロアムの園というですね、施設の代表をされている方なんです。この方はですね、子供の頃に、クリスチャンの方なんですけど、子供の頃に教会学校でこういう話を聞いたというんですね。友のために自分の命を捨てること、これ以上に大きな愛はないという御言葉から、遠山丸の出来事、潮刈り峠の出来事、コルベ神父の出来事、そのエピソードを聞いて、じゃあ私の友とは一体誰なのだろうと考えたのだそうです。そして医者の道を志されて、シエラレオネとかカンボジアなどで医療活動を行っていきます。でその時にはですね、自分のできることは何かと考えながら活動していく中で、自分の知恵に頼っていく中で自分の限界を感じていったそうなんです。いろいろと道に迷われて、でもそんな中、ケニアで障害を負った子どもたちの現実を見て、違いがあることが不公平なのではなくて、違いが美しさを生み出す社会へ目指していく、その道を示されて、子どもたちの笑顔を喜んで見守ることができる社会を目指したい、そう思い、ケニアの障害のある子どもたちに対して一人一人違ったニーズに合わせたですね、教育とか医療を提供する、そういう場を 作っていきたいと思われたのだそうです。そのことのためにですね、2015年にシロアムの園という施設を作られました。ケニアに作られたんですね。この実現の前にですね、最初ご自分が通って出した教会の牧師に相談をしたのだそうです。その時に牧師はですね、それは夢物語だねというふうにこう言っていたそうなんですけど、でもですね、そのことを祈りの中で計画して祈ってですね、準備していって、やがて実現していった時に夢物語が実現したねというふうに牧師から言ってもらえたと言っていました。何事につけ感謝を込めて祈りと願いを捧げ、求めているものを神に打ち明けなさい。そうすると、あらゆる人知を超える神の平和が、少しずつ少しずつ少しずつ、それぞれの場所において、確かに実現していくんですね。もしかしたら私たちは、公文和子さんのようなエピソードを聞いて、自分にはできないって思うかもしれません。とてもとても医者になって、外国に行って施設を作るなんてこと、自分にはできないって考えるかもしれません。でも、その働きをしていくというのは、自分がそこに行ってそれをするということだけではないんですね。寄付をするという仕方で、その活動を共に担って支えていくこともできます。僕はですね、このクモンさんの講演を聞きながら、ディサイプルス派の宣教師たちのことを思い起こしました。今から約140年前、そして120年前の日本に、神様の愛を伝えるためにやってきて、それこそ文字通り命がけで教会を建て、学校を作ってくれました。宣教師の先生方が働いてくださっただけではありません。そのビジョンと働きに賛同して、寄付をしてくださったアメリカの教会の信徒たちがいたんですね。祈り、そしてそのことによって示されたビジョンを行動に変えていく人たちがいて、また自分はその行動を起こすことはできないけれども、それに賛同して支えていく人たちによって、確実に世界は変わっていってるのだと思うんです。かつてディサイプルスの宣教師たちが祈り、ビジョンを掲げ活動した分だけ、またその活動を支えるために祈り献金した分だけ、世界は変わっていきました。聖学院という学校が生み出され、聖学院教会が生み出され、今私たちが神様との平和、そして兄弟姉妹との平和の中に生かされている、この世界がここに実現しているのです。クモンさんやディサイプルス派の宣教師たちがそのように祈り働くことができた根底には、そうです、イエス・キリストの十字架と復活がありました。今から約2000年の昔、一人子である神様が人となって私たちの世界にやってきてくださいました。イエス様は神様の御国の到来を伝え、傷ついた人々を癒し、そして私たちの罪の身代わりとなって十字架の上でその尊い命を捧げてくださいました。そしてキリストは復活し、死に打ち勝ち、永遠の命の希望を 私たちに託してくださいました。私たちは理性的に考えたときに考えられるでしょうか。一人の人が十字架の上で私たちの罪の身代わりとなって死ぬことによって神様と私たちとの平和がもたらされる。私たちは理性で考えるならば一体どうしてそのようなことが起こるのだろうかと考えることはできないのではないでしょうか。でもキリストが祈り、そして十字架の上で自らの命を捧げてくださったときに、あらゆる人知を超える神の平和がもたらされていくのです。そしてそのキリストに従った弟子たち一人一人がそのあらゆる人知を超える神の平和を述べ伝えていき、時間と空間を超えて今日私たちのもとへと手渡されているのです。私たちの祈りが一体世界をどのように変えていくのだろうか、私たちはそのことを想像することは難しいかもしれない。私たちが何かをしたからといって世界が変わるとは思えないかもしれないけれども、確かに神様に祈っていくならば、あらゆる人知を超える神様の平和が与えられていくのです。主イエスキリストの十字架と復活によって神様と私たち、そして私たち同士の平和が与えられていく。その神様の平和に従っていった人たちによって全世界に教会が作られていく。またキリスト教の学校が作られていく。そしてまたキリスト教の施設が作られていく。そのようにして神様の平和が少しずつ少しずつ少しずつ広がっていくのです。マザー・テレサの言葉にこういう言葉があります。平和は微笑みから始まります。私たちのすることは大海、大きな海のたった一滴の水に過ぎないかもしれません。でもその一滴の水が集まって大海、大きな海となるのです。こういう言葉ですね。平和は微笑みから始まります。私たちのすることは大海のたった一滴の水に過ぎないかもしれません。でもその一滴の水が集まって大海となるのです。私たち一人一人の存在というのは神様に愛されているかけがえのない存在です。イエス様が十字架の上で命をかけて神様との平和を与えてくださったほどに価値ある一人一人とされています。だからこそ私たちは周りの事柄に思い煩い反応的に生きるのではなく、いつも喜び絶えず祈りどんなことにも感謝するという生き方を選び取り、そして祈りのうちに出会わされる一人一人に微笑むことができるのです。祈ること、微笑むこと、捧げること、そして自らの人生を捧げていくこと、そのようにして私たちが生きるその場所一つ一つから神様の平和が広がっていくんだと思うんです。聖学院教会に集う私たち一人一人は神様がこの教会からそれぞれの場所へと使わしていって、その場所において平和を広げていくために使わしてくださった 神様の平和の大使なのです。神様に祈り、そしてビジョンを与えられ、それを実現していくとき、またその一人一人を祈りのうちに支えていくとき、人知を超える神様の平和が実現していきます。今日から始まる新しい一週間、人知を超える神様の平和を求めて、その実現のために祈り歩んでいきたいと思います。お祈りをいたします。天の父なる神様、平和の誠実のひとときを過ごしています。今世界に目を向けるときに、さまざまな場所において平和が実現されてない状況があります。どうか人知を超える神の平和がある、そのことに信頼をして祈っていくことができますように、また祈りによって与えられていくビジョンを共に共有し、共に実現していくことができますように、知恵と力を与えてください。今日から始まる新しい一週間、あなたが使わせてくださるそれぞれの場所において、あなたが私ども一人一人を通して実現しようとされている平和に歩むことができますように、この祈りを私たちの主イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。